はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はキュウリエ、最高機密の運び屋について話したいと思います。
はい。
この作品は2020年制作のイギリスアメリカ合作で112分です。監督はドミニク・クックさん。で、脚本はトム・オコナー。さんです。で、映画 .com の説明を読むと、ベネディクト・カンバーバッチが主演を務め、キューバ危機の舞台裏で繰り広げられた実話をもとに、核戦争を回避すべく、奔走する男たちの葛藤と決断をスリリングに描いたスパイサスペンスということです。
はい。
はい。では、僕から、
お願いします。
はい。話したいと思います。まあ、僕はすごく面白くて、
お
ぉ。まあ、見てすぐ音ゲーさんにこれは面白いから、ぜひ見てくださいっていう感じで送ったぐらいは、
はい、
すごい面白かったですね。
はい。
ていうかまあ、この前に007収録したんですけど、はい、まあまたスパイものなんですけど。
ああまあ確かにそうですね。うん。
やっぱスパイものは、まあ結構、その前提として面白いなというか。
そうですね。うん。
だから、なんていうか、下駄吐かされてるような作品な気はするんですけどね。だってもう、文字絶対ハラハラドキドキするし。
そうですよね。うん、
で特にあの、ソビエトが舞台というか、
はいはい、
まあヴィランなわけじゃないですか、うん。で、僕ら怖さ知ってるじゃないですか。
うん、
ソビエトとかナチスって聞いたら、
うん、
もう捕まったらもう終わりっていうか、絶対殺されるだろうなっていうのもわ かるから、逆にアメリカに対するスパイだったら、なんかあんま緊張感ない。なんか、ちゃんと裁判して、捕まるだろうけど、殺されはしなそうじゃないですか。だからソビエトが相手っていうので、すごい怖くて、なんかあの緊張感が実感できるというか、なんていうか、想像しやすいというか、それがすごい良かったなっていう気がしますね。で、あの、この作品を見るときに、なんか、あの、工作、ブラックヴィーナスと呼ばれた男っていう韓国映画が。
はい、ありました。
見ました？
はい。僕は見てないですけど。
あ、見てないですか、はい、はい。あったんですけど、まあ、その二人も、まあ、スパイの共犯関係的なところがあるんですけど、うんうん、でもそれはすごくその、ウェットに描かれてる部分があるんですね。最後の辺とかすごくこう、男女関係かと思わせるような描写っていうか、まあ別にそういう二人の関係ではないんですけど、
はいはいはい、
まあちょっとやっぱ文化的なものかなっていうか、うん、やっぱ韓国とか、まあ日本もそうかもしれないですけど、ちょっとウェットな感じに仕上げがちじゃないですか。
そうですね。うん、
いやそれ全然いい、良かったんですけどね、
うん。
その作品の中で別にいいんですけど、本作はでももうちょっとなんかこう、あんまりウェットじゃなくて、ドライというか、
うんうんうん、確かにな
んかお国柄が出てるような気がして、
うんうん
うん、一番その二人のグッとくるシーンって、僕は監獄の中の、監獄というかあの、取り調べ室みたいなところで二人合わされるシーンあったじゃないですか。
はいはい。
まあネタバレしますけど今から。
うん。
で、あそこでなんかこう戦争を君のおかげで防げたんだよみたいなことを言ってあげるじゃないですか。うんうん、あそこが多分僕、一番こう、二人の感動シーンだと思うんですけど、うん。
はいはい。
なんていうか、その、アメリカ映画っぽいというか。
うん。
なんか、ウェットじゃないというか、ちょっとまあ工作を、ご覧になってないから、ちょっとあんまり言えないですけど、結構その、ある意味ハッピーエンドだなって僕は思ったんですね。この状況はひどいし、殺される、相手は殺されちゃうわけじゃないですか。その後。で、カンバーバッチもまあひどい状況にいるけど、
はい、
目的は達してるっていうことで、
うん、
結構ハッピーエンドな感じ。
まあ、そうですね、う
ん。はい。なんか、ハリウッド映画っぽいなっていうか、気がしたんですね。
うん、
あとは、そうだな。まあもう、毎回思いますけど、ソビエトは、本当に嫌だな、っていうか
、うん。ひどいですね。
うん、中国とソビエトに生まれなくてよかったな、っていうのはすごい、
本当に、うん、
思いますね、うん。で、あとはその、途中、まあ普通の一般人だった人が、スパイになるってことで、どんどんこう、おかしくなってくるというか、
うん、
緊張感、に耐えれなくなって、ストレスがすごくなってくるじゃないですか。
はい。
で、カンバーバッチがなんか切れたりするシーンとかあるじゃないですか。
うん、家族にね、
うん。はい。あれなんか僕、フェイクっていう映画あるんですけど、
はい。
アルパチーノと あの、ジョニー・デップが出る映画なんですけど、はい、僕ジョニー・デップの作品の中で一番好きなんですけど、
お
それもまあ言えば潜入捜査官の話なんですね。
はいはい、はい。
ヤクザの中、はい、うん。で、それで、あの、ジョニー・デップが、別にこれネタバレでもなくそういう設定なんで別に言うと、うん、その、ジョニー・デップがそう、マフィアの中に潜入するわけですよ。
うん。
でも普段普通の生活してるから、こう、すごい緊張感、どんどんどんどん悪くなってくるんですよね。
うん。
マフィアっぽくなってくるというか。
うん。
それを思い出すというか、なんかその、どんどん普通なんだけど、ストレスに耐えきれなくなって、なんかスパイの人みたいになってくるというか、うん、向こう側に染まっていく感じっていうのが、
はい、
なんか、良かったなっていうか、うん、まあ本作の一番面白いところはやっぱそこじゃないですか。普通の人っていうところが設定が、
ね、はい。
007みたいに、もともとも超人的な人ではなくて、
はい、
僕らと地続きというか、
はいはいはい、
だってなんかいきなり、ブヨブヨだみたいなこと言われてたじゃないですか。お腹がブヨブヨみたいな。ああいう設定とか、
はい、
それもすごいいいなっていうか、うん。でも最後のあの、ガリガリに痩せてるシーン。
いやー、すごかったですね。うん、
あの企画がすごい効いてるというか、はい、まあそのために多分ブヨブヨだっていうのをわざわざ、セリフとして言われてたんだろうと思うんですけど、俺はだって、衝撃受けるぐらい違いますもんね。
いや、本当に。
10キロ、20キロぐらい、もっと痩せないとあんなにガリガリになる
んですよね、あれね。
うん、
本当にカンバーバッチかなって僕ちょっと思っちゃったぐらい。
うん、CG かなと思うぐらいですよね。
うん、
で、まあ作品の中でその、結構やっぱソ連のことが悪く描かれてるのはそうなんですけど、
うん、
一応その、アメリカもトルコにミサイルを置いてるっていう、セリフがあるじゃないですか。ああいうのはまあ一応バランスがあるというか、まあソ連だけが悪いわけじゃないというか、
うん、
っていう表現があって、まあちょっと良かったかなというふうに思ったんですね。で、確かに、その、キューバ危機を調べるというか、を振り返ると、まあどっちかって言ったらアメリカの方が悪いんじゃないかっていうのがあって。
ああ、あ、あ。
まあ、ご存知ですか？
いや、僕は、詳しくはわからないです、
うん。なんか、もともとその、カストロ政権っていうのがキューバに誕生して、
はい。
で、カストロ政権はその、共産主義国家を作ろうとしてるわけですね。
うん。
で、アメリカにも一応別にその、まあ彼らは共産主義だけど、別にそのアメリカが初めは敵対してるわけじゃなくて、まあ一応そのアメリカにこう外交で訪問したりしたんですけど、
うん、
当時のアメリカはもう赤がもうめちゃくちゃ嫌いじゃないですか。だからもう相手にしてないというか、
うん、
もう徹底して嫌いだったわけですね。
ほうほう
ほう。カストロ政権潰したいっていうのがあって、うん、だってすぐ近くに共産主義国家ができるわけですから、
はい、
怖いっていうのがあって、うん、で、で、そのキューバの革命が起きた時に、亡命した人が、アメリカに亡命した人が、まあ、1500人、2000人とか、まあ、なんかいたらしいんですよ。
はい。
で、アメリカはその人たちを使って、国家転覆を企てるんですね。
あ。
で、その人たちを、グアテマラだったかな？なんか南米のどっかの国で、軍事演習させて、
はいはい。
で、そいつらを送り込むんですよ。でも、キューバは、それ、まあ、知ってたか分かんないですけど、ほとんど倒して、捕虜にするんですね。
ほうほうほう。
で、それが、アメリカが主導したっていうことがバレて、
うんうん、
で、だから、キューバは、アメリカがもう敵だ、みたいになったんですよ。
そういう因縁というか、
はい。キューバ侵攻っていう事件があったんですけど、で、それで、キューバは、ソビエトの方に急接近していく。まあ、もともと共産主義だったから、まあ、
うんうん、
近かったとは思うんですけど、余計その急接近して、で、自衛のためも含めての、まあ、本当はこの武装化することになったんですけど、
うん、
その流れで、まあ、ソビエトとしては、その、自分は NATO とか、トルコとかに、の脅威にさらされてるわけじゃないですか、ソビエトは。
はい。
だから逆に、こう、バランスを取るために、キューバにミサイルを置きたいっていう気持ちがあって、特にしかもアメリカのソビエト、あの、作品の中でも描かれてましたけど、当時アメリカの核はソビエトまで全然届くんですよね。 大陸間弾道ミサイル、
うん、
よく聞くと思うんですけど、でもソビエトはその技術がないから、
ああ
核は持ってるけど、ソビエトから撃つことはできないんですよね。
あそうだったんですね。
だからキューバに置いて、やっつけようっていうか、やっつけるっていうか、はい、威嚇しようっていうのがあったという流れがあるので、まあ元々はアメリカ悪いなんていう、アメリカがそのちゃんとその、まあ共産国家だとしても、懐柔していれば、もしかしたらその、ソビエトがその、ミサイルを貸してくれって言われても、突っぱねた可能性が高いわけで、だからある意味、そのキューバ侵攻したっていうのは、あの、スーサイドスクワットあるじゃないですか。あれ、モチーフになってると思うんですよね。あれってなんかカストロ政権みたいな国じゃないですか、あの国。あれ多分そのメタファーというか、感じなんですよ。あんな感じなんですよ、だから。まあ、そういうこともあって、だからまあ、どっちもどっちというか。
今日あの、たまたまなんですけど、
はい。
あの、山形国際ドキュメンタリー映画祭、
うん、
オンラインでやってますけど、
はい。はい、
あの、核家族っていう作品を見たんですね。
お
要は、アメリカにある、
うん。
核施設ですね。
はいはい。
を、まあ、家族で旅行するみたいな。
めっちゃ面白そう。
そういう作品なんですけど。
はい。
あの、その監督が、の母親がもともと、なんか、核兵器に取り憑かれた人みたいな。
取り憑かれた？
取り憑かれたって言い方あれですけど、ああ要するに、家族、ホームビデオが残ってるんですけど、
はい。
あのお父さんとお母さんが映ってて、
はい。はい、
まあ多分自分が小さい時ですよね、監督が。
はい。
で、お母さんがその核施設の前に来て、
はい。
多分その冷戦の時のぐらいの時代だったと思うんですけど、
はい。
これで赤が、ここの核兵器で赤が何百万人殺せるみたいなことを言ってるんですよ。
ほう。
私は幸せにぐっすり眠れるみたいな。まあそういう意味のなんですけど、取り憑かれてるっていうの
は。はいはい。
今それを、パッと思い出して、相当だから、まあ、いろんな人いたと思うんですけど、
はい、
赤っていうのすごい嫌われてたというか、うん、嫌いな人がいたんだなっていうのは。
いや、もう当時はすごいですよ。うん、赤狩りがあったりとか。
うんうん、そうですよね。
はい、
アメリカはアメリカでそういうことやってたわけですよね。
はい。
うん、
ディズニーとかもやってたわけですよね。ウォルディズニーとか。まあだから、当時は、まあ今でもまあやっぱ共産主義を、ね、日本でもその共産党をすごい毛嫌いする人たちもいます、うん、いるじゃないですか。
はいはい、
だから、その名残っていうのはまだ残ってるし、
うん
うん、はい。だ当時はもう想像に絶するぐらいなんじゃないですかね。で、あと小ネタとしては、
はい、
あの、なんだっけ、ペンコフスキーが言ってたんですけど、
うん、
アメリカに行ったらモンタナに行きたいって言ってたじゃないですか。
おー、はい、
あれなんかその、僕、モンタナの目撃者の時に話したと思うんですけど、
はいはい、
あれ、レッドオクトーバーを追えっていう映画の中で、
はい、
その映画の中で出てくるソビエト兵がいるんですけど、
はい、
そいつが亡命し、アメリカに亡命したいって言うんですね。
うん、
僕はあの、モンタナで、その、生活したいんだみたいな、モンタナっていう場所を憧れてるんだっていうセリフがあるんですけど、うん、まあ、多分それをオマージュというか、そういう意識した。だ彼もアメリカ行きたいって言ってたじゃないですか。
はいはい、
亡命したいみたいな。それ意識して言ってんだろうなっていう。
うん
だからなんか、キンキンに言ったことがまた出てきたからマジびっくりして。で、もう一つ、おとけさんは、的に言いたいのは、
はい、
あの、奥さんのジェシー・バックリーさん出てきたじゃないですか。はい、おとけさんすごい好きだって言ってたから、ね、あ、出てきてんなと思って。うん、あ、そっか、あれにも出て、チェルノブイリも出てきたんですよね。この作品に。
だから、
この音声配信で言えば。はい。
ロシア出てくるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ジェシーバックリー出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、俺今見てんの、チェルノブイリ見てんのかなとか思
う。あ、そうですね。核とか関係するし。そうそうそう確かに確かに。
ちょっと、蘇りましたね、それが。
ああ。はい。僕の感想は以上です。
はい。ありがとうございます。
本木さん、お願いします、
はい。はい。ありがとうございます。今、あの、モンタナの話が、出てきましたけど。
はい。
まあ、さっき言った話またしますけど、核家族の話なんですけど、
うん、
それでも、あの、監督はいろんなアメリカの各地もあるんですけど、モンタナも回るんですね。
おお。
で、 まあ、核施設があるっていうのも多分そうなんですけど、
はい。
インディアンの話がちょっと出てくるんですね。
おお。
要するに、インディアンの部族を、
うん。
アメリカ人が虐殺した事実というか歴史があるみたいな話も絡めて、なんか、
うん。
いろんな各地巡るんですけど、
おお。
あ、またモンタナ出てきたなって
思って。ああ、なんでですかね。モンタナだって人口むっちゃ少ないらしいんですよね。
うん、あ、そうなんですね。うん、
で、あの自然ですからね。
はいはいはい。いや、すごい偏僻なところで、
うん、
まあそういう歴史みたいなのもあって、
あ、
でも核施設みたいなのもあって、みたいな、うん、そんな話がと、なんかアメリカの闇を見てるような感じがしましたね、うんうん。
だから人が少ないし、インディアンが住んでるようなところだから、もう核を置いてやれみたいなのもあるんですかね。
うん。だから、まあ、そんな歴史的な映画ではないんですけど、
はい、
歴史をちょっと振り返りつつみたいな、まあ、いろんな話が出てくるんであれなんですけどね。ちょっと興味深い。超興味深いですね。はい。あ、で、僕の、まあ、クーリエの感想をいきたいと思うんですけども、
はい。
マスさんと同じで、これはとても良かったです。
お
お、はい。面白かったですって言われて見に行ったんですけど、
はい。
ありがとうございましたっていう感じです。
はい、良かったです。はい。
で、まあ、もう結構ちょっと前の作品なので、まだ劇場でやってるとこちょっと少なくなってきてると思うんですけど、
うん。まあ、最近なんか、早いですよね。
早いです。
サイクルが。
もう、いろんな作品どんどん やってきますし、
うん、
まあ、ありがたいことなんですけどね。
はいはいはい。
まあ、まだ、やってるとこがあればぜひ見に行っていただきたいなっていうような作品ですね。
はい。
はい、で、僕は、正直、これは、スルーしてたかもしれない作品だったんですけど、
うん、
まあ、ベネディクト・カンバーバッチが出てたら知ってましたけど、
はい。
この後公開になるモーリタニアンっていう作品
なん
ですけど、まあ、これもカンバーバッチ出てるんですけど、
はい、
まあ、そっちは僕は楽しみにしてて、すごい。
はい。
それは見ようと思ってたんですけど、こっちは、どうかなって思ってて、
うん、
でも見に行ってよかったです。
うん、
はい。で、まあ良かった点が、まあ3つほどあるんですけど、
はい。
まずは、演技ですね。
うん。
はい。で、まあカンババッチはもちろんなんですけど、まあ僕が好きだっていうのもあるんですけど、ジェシー・バックリーが、
うん。
良かった。まあこの夫婦の演技ですよね。
うん。
で、まあ、カンババッチに関して言えば、なんだろう、普通の人、
うん、
ちょっとひょうきんなセールスマンみたいな感じ、
はい、
もうすごいうまく演技されましたし、
うん、
そっからちょっとスパイっぽく、本当のスパイっぽくなっていくところも演技もやっぱすごい良かったなって感じで、うん、なら、まあ先ほどジェームズ・ボンドの話しましたけど、
はい、
最初からスパイでの役をやるより、こっちの方が多分、うん、難易度としては難しい。
難しそうですよね。徐々に。
徐々にそうそうそう変わっていかないといけない。
うん、
だから、それは良かったですね、
うん。
で、まあこれ、ラストの方のシーンですけど、カンバーバッチが収容されて、
うん、
で、すごいガリガリになってくるんですけど、
はい。
で、僕は、体型を変えるっていう役作りの仕方を、
うん、
あんまりいいもんだとあんま思ってないんです。あんま賛成じゃないんですけど、はいはい、でも、これに関しては、
うん、
もともと普通の人だったけど、
うん、
普通の、まあちょっと腹が出てるかもしれないぐらいの中年のおじさんが、あんだけガリガリになるまで、こう、収容されてしまうっていうところを描かないといけないので、
うん、
まあこれは必要性はまあ確かにあるなと思ったんで、これはまあ、オッケーかなというか、良、
うん、
かったのかなと思いますし、まあ、説得力がすごいですよね。
そうですね。うん、
本人の映像最後出てくるじゃないですか、写真から。
はいはいはい、
なんか、あれよりもっと痩せてる感じ
ですね。あ、そうですね。
ちょっと、やりすぎなんじゃないかっていう
ぐらい。写真見たらそこまでじゃないですよね。
そうですよね。まあ、あれ、いつ、でも、
あ、まあまあまあ、いつかわかんないですけどね。
すぐ、家族で帰ってきた時のインタビューだったんで、まあ結構すぐな感じもするんですけど、
うん。
いやー、カンバーバッチこれ大丈夫かなっていうぐらいね、痩せてましたからね。うん、だからまあ、そこはなんか、まあ、俳優としての、やる気はすごく感じたな
っていう、
ね。
うん。
頑張ったんだなっていう、ところは感じました
ね。坊主にしてますしね。
そうそうそう。髪もね、完全に坊主ですよね。うん、だから、ね、 まあ、カンバーバッチというのは我々からするとドクターストレンジですけど、
うん、
まあ、そういう感じは全くないっていう感じはね、
うん、
やっぱり役者としてすごいなっていう
感じが
しますね。うん、それから、まあ、あの、KGB とかね、
うん、
あとジェシー・バックリーが出てるっていうところもあって、まあ、さっきも言ったんですけど、なんかチェルノブイリを思い出したっていうところと、うん、あと、まあ、小ネタですけど、あの、カンバーバッチの息子役の子がいましたよね。子供の一人。
はい、はい、はい。
子が。結構なんかカンバーバッチに顔似てるなと思って、僕。
ほう。あ、全然覚えてない。
ちょっとですよ。
うん。
あの、ちゃんと、はい、キャスティングちゃんとしてるなって。
あ、子供っぽく、
ね。子供ちょい役なんですけどね。うん。
え、カンバーバッチの息子ではないんですか？
いや、いや、それは違うと思いますけど。
あ、違いますか。
そこ調べてないですけど。
うん。
まあ、それだったらもっと話題になってると思いますけど。
あ、そうですね。うん、
まあその辺とか。あとは演技で言うとピンポイントなんですけど、
はい。
あの CIA の女性が、
うん。
カンバーバッチュを説得するシーンがちょっとありますよね。
はい。
その最初は断られるんだけど、
うん。
あの、4分前警報の話をするところがあるじゃないですか。
はい。
実は、あれは意味ないとか、
うん、
間に合いませんよ。あなたは仕事場から、
うん。
あれを、その警報を聞いて戻る。で、家族を守ることできないみたいなことを言って、
うん。
けども、今だったらあなたはその、まあ、スパイ活動に手を貸すことによって、世界を救えるかもしれないみたいな説得の仕方をするんですけど、
はい、
あそこはなんか上手いなっていうか、なんか、いいシーンだったなって僕は思いましたね。
うん、
ああやってやられたらやるしかなくなるよなっていう。
うん、
あの、すごいやり手だなって感じがしましたね。
うん、
はい。
いやいや、自分だったらしないかなと思って。
あ、うん、まあ、それは難しいですよ、
ね。なんか、ロシアっていうか、ソビエトにずっと行ってる、頻繁に行ってる人だったら、ついでにやってもいいけど、だって行ってないじゃないですか、人。
そうですね。
わざわざソビエトも、なんか今まで行ったこともないのにな、なんか、
新規開拓みたいなことですね。
そうそうそう。うん、かなり怖いな、と思って。
まあ、確かに、今行くのかっていうところですよね。
そうですね。
普通だったら、ちょっとやめとくわっていうことですよね。まあ、まあ、比べ物にはならないですけど、
うん、
ちょっと違いますけど、今、じゃあ、どこだろうな、どこへ行ってくれっていう感じか。アフガニスタンに行ってくれみたいなことですか？まあ、ちょっと違いますけど、そこまでひどくないかもしれないけど。まあ、そういう
まあでも
ことですよね、まあ、要は、うん。捕まったら死ぬ。
はいはい。
かもしれないってことは、まあ、わかるわけですからね。
そうですね。
一歩間違えばっていうことですよね。
うん。
そういうことですよね。多分ね、まあ、普通断りますよね。
うん。
まあ、というところですよね。まあ、でも、うん、あの人が断らなかったから、こういう話になってるかね、いいか、伝説になってるというかね、まあまあ、ことですよね。
うん。
で、もう一点、良かった点は、まあ、スパイ映画なのか、スパイ映画じゃないのか、これは微妙なところなんですけど、まあ、スパイ映画ですかね。
うん、
まあ、それ、そういう緊張感がやっぱりあって、すごい見応えがあったなっていうところですね。
うんうん、
まあ、もうもち、あの、マスさんがさっきおっしゃったんで、それはいいかなと思います。
はい。はい、
で、3点目としては、まあ、この話が事実に基づいているっていうところが僕は結構驚きというか、うん、まあ、全然知らない話だったので、はい、うん、まあ、そうなんだって思って。
うん、そうですよね。僕もあの、フィクションだと思ってました。
お
ー。はい。
だから、まあ、もちろん、本当にこの二人だけの、二人によってだけではないと思いますけど、その、
はい、
冷戦下の核戦争を防いだというかね、
うん、
いうことにはとても大きな影響を与えたんだろうなっていうところですよね。
うん、
で一方で、そういう冷戦下の核戦争が起きるんじゃないかみたいないう大きな話をしつつ、
はい。
まあ、とても個人的な二人の友情みたいなものを描いていて、そこもいいなというふうに思いましたね。
うん、
なんか、世界を救ったのが友情みたいな言い方でするとあれですけど、なんか、それはそれでいい話だなというふうに。
うん、
まあ、どれぐらい事実なのかはわからないですけどね。
はい、
まあでも、すごい、まあ映画的にはラストの辺はいいシーンでしたし、
うん、
そこは良かったですね。で、まああともう一つ友情的なことで言うと、その、 一回、カンババッチは外されるじゃないですか、スパイを。
はい。
けど、ちょっと名前を忘れてしまいましたけど、あ、アレックスか。
うん。
ロシア側の、まあ、ソ連か。ソ連側の、アレックスを救うために、私をもう一回行かせろみたいなこと言うじゃないですか。
はい。
あそこは、なんか、かっこいいっていうか、なんかすごいなっていうふうに思いましたね。その、冷戦どうのこうの使命感とかじゃなくて、彼を救いに行くんだっていうところが、なんか、本当かどうかちょっとわかんないですけども、
はい。
なんかすごいいい話だなって思いましたね。そんなとこですかね、僕は。
うん。はい。ありがとうございます。
はい。
うん、なんか、僕あの、CIA の女性いるじゃないですか。
はい。
なんか、もっとドライというか、
うん、
冷酷な人だと思ってたんです、初め、見てるとき、はいはい。実はでも意外と人権感覚があるという、いうか、なんか結構、はい、普通というかその、ああいうスパイ系の人だとなんか、切り捨てる感じにするけど、
うん、
意外と全然そんなことないなっていうのが、なんか意外に思ったというか。
うん、だからアメリカ側の人間の、
うん。
側の人。まあ、よく描いてるのかもしれない
です、ね。うん、なんかすごいよく描きすぎじゃないかっていうのもちょっと思ったりとか。あ、そっか、これ。アメリカ、イギリスアメリカ合作か。
うん。で、あの男性の工作員じゃないですけど、あの人は、イギリス側なんですかね。
はい、
そうですよね、うん。
むしろあの人の方が、もう、自国民を守るっていう意味もあるのかもしれないけど、行かなくていいみたいなこと言ってたじゃないですか。
ああ、
そうですね。助けに行く必要はないみたいな。
う
ん、
そうですよね。
うん。
まあ、捕まったら面倒になることは分かってるわけですよね。
まあ、そうですね。
うん。まあ、これもあれですよね。アメリカとイギリスの、で、そしてロシアが出てくるっていう映画でしたね。
うん、ああ、そうですね。
007とは一緒でしたね。
そうですね。
うん。
まあ、スパイものとなるとやっぱ、ロシアとか、
うん。
になってくるんじゃないですかね。ね、あんまり
特にね、
敵対国ってなるとあんまないっていうか、うん。うん。まあ。他になんかありますか？なんか話すことがあんまないですよ。
いや、まあでも特にないですけど、まあでもいい作品、
ね。うん。いや、面白かったですね。普通にこう。
普通に。
うん、事実を元にしてるのに、うん、エンタメとして別にすごい楽しめるというか。
はい。まあ、カンババッチ好きな方はもう見に行ってると思いますけど、ね。
あ、そうですね。
はい、
まあ。はい。
な
んか、
はい。
予告編とか見ると、そんなに期待してなかったんですよ。
はいはい、
はい。近くで見れるから、まあ、行こうかな、みぐらいしかなかったんで、うん、はい。行ってよかったと思いました、うん。
やっぱ演技には確かなものがあるなって、思いますんでね。
うん、そうですね。
うん、
そんなとこですかね。
はい。
はい。では今日はクーリエ、最高機密の運び屋について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。